東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
2月12日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。2月も半ばに突入してきましたが、実は今日はレトルトカレーの日だということなんです。いろんな日がありますよね。いや、娘がですね、うち2歳半過ぎたところなんですけど、カレーがすごく好きで、ちょっとまだちっちゃいので自分でせっかく作ったものを食べさせようと思って、私も時々ですね、カレーを鍋いっぱいに作って、それをなんていうんだろうな、氷を作る製氷機みたいなものに入れて、ブロック状の自分で作ったレトルトカレーみたいなものをね、よく作ってストックしているんですが、娘が食欲旺盛すぎてですね、結構3日に1度くらい朝カレーを食べるって言って朝カレーをするタイプなんですね。自分は朝の胃だとカレーは食べられないなって思うんですが、ね、自分から生まれてきた娘の好みが違うもんだなと思って、そんなことを毎日考えています。土曜の夜、皆さん何召し上がりましたか？さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス、未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今夜は先週に引き続き、株式会社セールスフォースジャパン代表取締役会長兼社長の小出真一さんをお迎えします。デジタルフォルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピクス、笹川ゆりがお届けしています。今夜は先週に引き続き、セールスフォースジャパン代表取締役会長兼社長の小出真一さんをお迎えしています。小出真一、大学卒業後日本 IBM を経て日本テレコムに入社し、ソフトバンクテレコム副社長兼 COO に就任。その後、日本ヒューレットパッカード代表取締役社長に就任し、2014年に株式会社セールスフォース .com の代表取締役会長兼 CEO に就任。現在は三菱 UFJ 銀行の社外取締役、公益財団法人スペシャルオリンピックス日本の理事も務める。1999年にアメリカで創立されて、日本法人翌年にやってきたということなんですけれども、はい、アメリカにも今も本社を置くセールスフォースということで、日本法人の特徴としてワークプレイス、つまり働く場所に投資をずっとされてきたと伺っているんですが、
私どもは昨年の11月から徐々になんですけども、新しいオフィスに引っ越しをしておりまして、はい、セールスフォースタワー東京という名前なんですけども、そちらを新しいその働き方の拠点にしていこうということで行っています。正式なオープンは、まあ、コロナの状況によって、変わってしまいますけども、そういうことをやっていこうと思うんですけども、やっぱりその働き方を追求する上では、まあ、社員の満足度をいかに高めれるかと、で社員一人一人が働きがいのある会社で働いてるかなって思ってもらえるかどうかなので、そこに対しては、まあ、もう何年もかけて投資をしてきてますよね。はい、
すごく活気ある社内を想像してるんですが、どんな雰囲気なんですか？
そうですね、はい、一番重要なのはその、まあ、社員の満足度なんですよね、
はい、
で社員が満足度、モチベーションが高ければ、お客さんに対するサービスも高くなるということで、でうちの、まあ、特徴で面白いのは人事部っていうのがないんですよ。
でも採用はあるわけですもんね。も
ちろ
ん、
ですからその名前が人事部っていうことじゃなくて、はい、通常あの人事部を英語に直すと HR っていうんですね、はい、ヒューマンリソースっていう部分がそうなんですけど、はい、人をなんかリソースとして見るんではなくてっていうことから始まって、はい、人事部の本質の姿ってなんだっていうと、社員が本当に生きがいを持って、働きがいを持って、うん、この会社で頑張れるかということで、社員の満足度をいかに高めるかという部門が人事部だという発想なので、はい、私どもの人事部はエンプロイーサクセスという部門なんですよ。
かっこいい。
でその ES 部隊がその社員の、まあ、一人一人の、まあ、声を聞きながら、うん、その社員が最もモチベーション高く働きがいを持って ということで、どういうワークプレスがいいのかとか、うんうん、どういう本社の働き方がいいのかというようなことをやってるんですよね。まあ、社員からの声はもう私も含めて常に聞いてるんですね。ですから例えば不妊治療 の、うん、まあ、医療費って非常に高いと、
はい、
でそれを会社で補填してほしいというと、もう会社が全部そういう補助を出すとか、
すでに今実行なさってるんですか、
はいはい、とか、そういう社員からの声を一つ一つ聞いて、一つ一つ対応していくと。でなぜこういうことが重要かというと、この IT 業界の中の最大の経営のチャレンジというのは優秀な人材の確保なんですね。でどれだけ優秀な人材をタイミングよく確保して、かつ絶対にその離職を、
はい、
まあ、防ぐということでいくと、やはりこの会社にいることが非常に自分の人生にとって大切なことだと思ってもらえるかどうかなんです。
はい、
したがって、まあ、エンプロイサクセス部門もそうですし、我々経営陣もその社員にフォーカスした取り組みというのを、まあ、相当長い間かけて投資してきてますね。はい、
働いてみたい、すでに。
おかげさまでですから、あのグレートプレイストゥーワークという働きがいのある会社ランキングっていうのがありまして、はいはい、でそれの大企業部門では、まあ、1位1位2位とかですね、常にそういうところにいるのは相当やっぱりそういうところに時間と、まあ、もちろんですけども投資もしていかないと改善できないので、うん、そういうことをやってますね。
はい、業績を上げる上げるっていうことってきっと満足度ですとか、その居心地がいいとか、会社への愛社精神みたいなものって絶対リンクしてきそうです
ね。そうですね。ですからそれをもう一つ、まあ、企業文化というものもきっちりとその社員一人一人が理解するということも大事なんですね。ですから私どもは今この大きなコロナとかのパンデミックの中でも、やっぱり企業が社会を、まあ、変えていく最良の、まあ、プラットフォームだと、まあ、企業とかビジネスなんですけども、ということで創業以来社会貢献活動もずっとやってるんですね。ですからサステナビリティとか、まあ、SDGs というここ数年の会話じゃなくて、もう二十数年間同じように社員がやっぱり社会のためにというようなことで、まあ、働くということがやっぱり社員のモチベーションにも高まりますし、やっぱり企業としての存在意義というものを理解することによって、あ、この会社で働くということはそういう意義があるんだというところまで、まあ、全員で共有化していくという取り組みを行ってんですね。ワンワンワンモデルっていうのがありましてね、私も含めてですけど、全社員が、まあ、就業時間の 1% を社会貢献活動しなきゃいけないんですよ。
100時間働いたら1時間、
はい、
ほうほう、
というのをもう全世界でやってて、90% の、まあ、社員がボランティアアクティビティをやってるんですね。
へ、
はい、どの社員がどのようなボランティアアクティビティをしたかというのも全部クラウド上で管理してるんですね。でたまたまなかなかできてない人がいれば、会社側からこういうボランティアアクティビティが今度ありますよと、どうですか参加してみてはというようなこともやってるんですね。
それをやることによって社員さんたちの心にも何か生まれたりするんですか？
そうなんです。単に利益とか、まあ、売上とかを追求するというのも企業としてはもちろん資本主義経済で大変なんですけども、会社の存在意義というものを今問われてるわけですね。でもちろん株主という大きな、まあ、ステークホルダーがいるんですけども、今はその株主資本主義からステークホルダー資本主義というものに変わってきてるんですね。つまりステークホルダーっていうのは株主もいれば従業員もいれば家族もいれば、もっと大切な地球の環境であったり、そういうことに対して社会に対してきちんと貢献しているかということが問われているので、
はい、
でそういう中で社会貢献活動を全社員で行っているというようなことは、自分の会社はあきちんと社会に貢献しているなとか、環境問題に取り組んでいるなっていうのが全員が理解できるんですね。我々が出張に行くと海岸でゴミ拾いをしたり、まあ、本当に養護施設の、ペンキを塗りに行ったりっていうのを本当に我々役員もやってますから、
それってある意味でやっぱりアメリカの文化もかなり、ね、
ね、
リンクしそうですね。
はいはい、
素晴らしいことですね。
まあ、そういうことがあって初めてその、まあ、働きがいのある会社であったり従業員の満足度ということに、まあ、つながっていくんじゃないかなと思います。
でまあ、そのタワーができたことによってもう素敵なオフィスが間もなくね、はい、オープンするわけなんですが、これやっぱり今 95% リモートっていうのもあって、はい、まあ、コロナが本当にもうウイルスが収束したってなった段階で皆さん戻ってくる可能性が高いんですか？
ただですね、はい、今までのように 100% オフィスに集まるっていう形態ではなくなると思いますと、うん、一番大切なのは働き方はやっぱり社員が一番生産性が上がる、満足度が上がるということで、 社員に選択権を与えるってことだと思うんですね。ですから柔軟性とか、まあ、その生産性とか、まあ、そういうものを見ながら、その自律性も含めてですね、社員が選ぶということになるので、おそらくですけども、まだそのパーセンテージは明確にはなってないんですが、ある部門はどうしてもその対面での作業があるということで、オフィスでやる仕事になると。でまた何パーセントかはもう完全に在宅でできるということも証明されてましたし、またその真ん中にいる方々は週に 2,3 回必要に応じて出社するという、その3つぐらいのパターンに分かれるかなと思うんですけど、ただ一番大切なのはやっぱりそういうものを今このコロナの間にデータを取っとかないと分かんないんですよ。どの部門のどの職種の方であれば在宅がいいと、生産性も変わらないと、でもやはりこの職種のこの地域の方はやはりフェイス2フェイスで働かなきゃいけないということで、単に何パーセントじゃなくて、その一人一人のパーセンテージ生産性がどう変わるかなんとかをデータとして取って、それを活用しながら新しい働き方をデザインするというものが重要になってくると思うんですね。
その自分はこうするのがいいかもっていうのにプラスしてデータで裏付けされていると、皆さん自信持って働けますもんね。小出会長の経歴でいうと、日本 IBM とかソフトバンクテレコム、あとヒューレットパッカード、さまざまな会社で企業のトップを務めてきていらっしゃるわけですけれども、世界のビジネスシーンでユニコーン企業って今特に続々と生まれてるイメージがあるんですが、なかなか日本でユニコーン企業生まれにくいというか、そのなんか理由というか、
いくつかあると思うんですね、はい、ユニコーンに限らず、まあ、私の場合外資系企業40年ぐらいいるので、まあ、外から見た日本企業というか、日本のその、まあ、ビジネスをどう見てるかっていうご質問を受けること多いんですよね。でその時にいつも私自信を持って答えてるのが、まあ、日本の企業、まあ、日本の国民性も含めてなんですけども、状況対応能力が、まあ、世界で一番優れてるなと自分は思いますと。例えば戦後復興もいち早く行いましたし、リーマンショックとかいろんな、まあ難しい局面も乗り切ってきましたし、素晴らしいエクセレントカンパニーと言われるような企業もたくさん出てきましたと。でまあ災害ということで見れば、東日本大震災の時も本当にスピーディーに形質を正しく復興を成し遂げたということで、何かそういう、まあ、変化が起きた時にきちんきちんと対応できる能力というのは圧倒的に日本は優れてると思うんですね。ですから僕はそこは自信を持って企業の経営者も一人一人の社員もですね、いいと思うんですね。ただ一方で今求められてるものというので見た時に、やはりどうしてもその変化に対応する能力プラス変化を起こす能力だと思うんですね。で残念ながらそこはおそらくですけども、10年20年という、まあ、スパンで見るとアメリカの企業であったり他の企業がですね、だいぶ先を行ったなということを、まあ、国民の方々もなんとなく感じてるでしょうし、また今回の、まあ、コロナという状況の中で、なんか日本の IT はすごく遅れてるんじゃないかなとかで、いろんなところで言われたと思うんですけども、やはりそういうところでやっぱり変化を起こすという、もう一つの能力を高めていくという努力が必要だと思うんですね。でその中で、まあ、先ほどのユニコーンじゃないですけども、もちろんそういう新しいイノベーションを起こすような企業とか、まあ、スタートアップ企業とかいろんな企業がたくさん生まれてきてるんです、実は、
はいはい、
ただそれを支援するためにある程度、例えばベンチャーキャピタル的な資金源の提供であったり、はい、まあ、それももう非常にここ数年では伸びてはきてるんですよね。ですからそういうものを我々の企業も、まあ40社弱ですね、コーポレートベンチャーキャピタルとして、そういう新しい企業もしくはスタートアップ企業で、特にですね今私が投資してるのはやっぱり地球環境を保全するようなテクノロジーを開発するとか、その利益とか売り上げだけじゃなくて地球環境に対してもっと積極的に動くような企業であったりとか、そういう幅広い領域で、まあ、支援することによって、まあ、ユニコーンであったりスタートアップであったりを支援しながら、でかつそれが中長期的なですね、サステナビリティな日本の社会を作るというようなところを、まあ、我々としては考えていきたいなと思うんですけどね。
ということは引き続き何かを起こすぞって思う起業家の方々が生まれているのは間違いなくて、そこにバックアップする資金があるっていう、
はい、
その2つの条件が大事になってくるんですね、はいはい、
ですから、まあ、もちろん我々は外資系ですけども、その日本の スタートアップ企業で本当にイノベーティブなアイディアとかテクノロジーを作るというようなところがあればですね、もう本当に積極的な投資を行ってきてますし、これからはさらにですねそれを加速したいと思うんですね、はい、
こう世界で成功するビジネスリーダー、求められているリーダー像みたいなものを教えていただければと思います。
素晴らしい質問なんですけど、はい、回答がすごい難しい
漠然としすぎてますかね。
いやいや、そうじゃなくてですね、はい、何を申し上げたいかというと、リーダーシップとかリーダーっていうのはそれぞれの時代とか、うん、それぞれの環境とかバックグラウンドによって違うんですよね、はい、したがってこれがもうベストプラクティスのリーダーだっていうのは僕はないんじゃないかなと思いまして、はい、その時代時代その置かれてる企業の立場立場によってそのスタイルを変えていくというのが本質的じゃないかなというように私は思ってるんですね。ただ私自身が長年付き合ってるリーダーの皆さんとか、まあ、私自身も心がけてるところをお話しすると、大体ですねリーダーもしくは社長とか CEO に上がってくる前にほとんどの問題って解決してるんですね。副社長がいたり、まあ、専務さんがいたり優秀な役員がいて、ただどうしてもですねそういう会長とか CEO に上がってくるので難しいの2つがあって、一つは今投資して結果が出るのが10年後とか、それってみんな判断しないんですよね。でもしくは投資するのはいいんだけども逆に撤退するとか事業、この事業をやめるとかっていうのもやらないんですね。でそういう先の見えないところを意思決定するっていう、まあ難しい判断をするのが、まあ、最終その CEO とか社長の判断なんですね、
はい、
でそれで言うと理想系のリーダーというのは将来を信じて明るい未来を作り出せるような、まあ、いわゆる僕はナビゲーターだと思うんですね、
はい、
でそれは多分ステークホルダーとか、まあ、社員とか社員の家族とかパートナー様お客様に対して明るい未来一緒に作るということを本当にナビゲーションできるような人がリーダーになってくると、先ほどのベンチャーじゃないですけども、
はい、
そういう人たちも変化を起こすということができるんじゃないかなと思ってるんですね。
小出会長が想像する、これもまたちょっと漠然としてしまうんですが、ちょっと先の未来の風景をぜひ頭の中に広がっているものを教えていただきたいんですが。
そうですね、はい、どうしても今までの文化の中ではやっぱりリアルの世界でほとんどの方が働いてきたわけですよね。ですから仕事っていうのはその働く場所に行くっていうような定義だったと思うんですよ、
はい、
でこれから多分デジタルとリアルが融合していくと、そのなんていうの、仕事はすることということであって場所に行くんじゃないと。で我々はねサクセスフロムエニウェアって言ってるんですけども、どこからでも働いてきちんと成功を収めるというような形に変わっていくんじゃないかと思うんです。ですからある人はオフィスをベースに働いたり、ある人は自宅をベースに働いたり、ある人は軽井沢だったり那須高原だったり、はい、ありとあらゆるところで働きながらその成功をお客様のためにまた自分のビジネスのためにというようなことをできるように、なんていうかね、場所を選ばず仕事ができると、また生活ができるということが本当に実現してくるんじゃないかなと思ってまして。
そうですね、はい、自分がもしかしたら会社よりも効率よく生産性上げて働ける場所があるかもしれないですよね。そうなんです。
ただその時重要なのが、本当にその時に感覚じゃなくてデータとしてきちんと証明できるかどうかなんですね。
本当ですね、はい、その時にセールスフォースさんが、
いやいやいや本当にそういうお手伝いしたいなと思いますけど、
はい、最後にまたちょっとざっくりとした質問になってしまうんですが、はい、小出会長がずっとあまた歴任してこられた中で、仕事をする時の何かモットーとか、これは譲らないというような部分があれば教えていただけますか。
はい、私どものその中の言葉なんですかね、社内ですか、トレイルブレーザーという言葉がありまして、
トレイルブレーザー、
それは道なき道を開拓する、まあ、いわゆる先駆者とか、
はい、
開拓者という意味なんですけども、まあ、そういう働き方をしていきたいなと思うんですね、
はい、
ただそういうことを、まあ、やる上で大事なのはやっぱ新しいことにチャレンジするってなかなか人間としてはハードル高いじゃないですか、そうすると過去から、まあ、貫いてきた信念とか、うん、努力というものに基づいてやっぱりチャレンジっていうのができるようになってくると思うんですよね、うん、ただ私いつも思うんですけども、過去を貫いてきた自信とかって言った時に、自信が過信になってしまうとチャレンジじゃなくてギャンブルに動いちゃうんですよね、はい、ですからやっぱりある程度の自信とある程度の不安というバランスがあって初めてチャレンジになると思うんです、
はい、
過信になりすぎると本当にギャンブルまでしちゃいますんで、ですから私はいつも自分のそのリーダーシップスタイルの中で大体自分の適切な値っていうのを値を持ってて、大体 70% ぐらいの自信と 30% ぐらいの不安があると、なんかもうちょっと努力して頑張ろうかな、チャレンジしようかなっていうのになるので、まあ、その辺をうまく考えながらトレイルブレイザーとして頑張っていきたいなと思います。
いや、すごい哲学ですね。 30% あえて不安を持っておく、
そうしないとやっぱり努力を怠ってしまうと思うんですね。ですから 30% の不安がより自分を高めてくれると思うんですね。ただ 70% ぐらい自信がないと、はい、チャレンジする気にならないと思うんですよ、うんうんうん、ですからそこのバランスをうまく取りながら最後はトレイルブレイザーで頑張りたいと。
いや、ちょっと今背筋が伸びました。不安っていつも何か自分の勉強不足によって生まれてしまってるから排除しなきゃって思ってたんですが、それもあえて自分の力にした
い、はい、それがいいんじゃないかなと思います。
2週にわたりお話しいただきました。ぜひまた、
はい、ありがとうございました。
様々なことを教えてください。小出会長でした。
楽しめました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
さて、番組名のデジタルフォルン、どんな会社かご存知ですか？実は今年で60周年を迎える IT 企業なんです。どんな会社なのか、どんな仕事をしているのか、社員の方に聞いてみましょう。
デジタルフォルンには手を挙げて挑戦できる環境があり、そこに強い魅力を感じています。実際に私は自分のキャリアプランに沿って RPA やデータ分析だけでなく、採用や営業といったさまざまなことに挑戦し、同じ志を持つメンバーとともに切磋琢磨しながら私自身の市場価値を高めています。
なるほど。テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導くデジタルフォルン。お客様と共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、2週にわたって株式会社セールスフォースジャパン代表取締役会長兼社長の小出真一さんをお迎えいたしました。本当に勉強になりました。やっぱり世界でナンバーワンシェアを誇るクラウドサービス、ね、デジタルよりのこうサービスを展開している会社さんっていうと、もうちょっとデジタルな部分を大事になさってるのかなと思ったら、とにかく大切なのは人、お客様、社員であるっていう、その小出さんの哲学がすごく心に響きました。あと日本は本当にこう状況対応能力が世界で一番高い、だけれども今は変化を起こすという能力が必要なのであるっていう部分も胸に響きましたね。格言たくさんいただきました。皆様のビジネス、そしてお仕事にも生かせることが今日たくさん散りばめられていたのではないかなと思います。それではデジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス、 This program was brought to you by デジタルフォルン。